旧約聖書958ページ詩編119編1節から16節です。いかに幸いなことでしょう、全き道を踏み主の律法に歩む人は。いかに幸いなことでしょう、主の定めを守り心を尽くしてそれを尋ね求める人は。彼らは決して不正を行わず主の道を歩みます。あなたは仰せになりました。あなたの命令を固く守るようにと、私の道が確かになることを願います。あなたの掟を守るために。そうなればあなたのどの戒めに照らしても恥じいることがないでしょう。あなたの正しい裁きを学び、まっすぐな心であなたに感謝します。あなたの掟を守ります。どうかお見捨てにならないでください。どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか。あなたの御言葉通りに道を保つことです。心を尽くして私はあなたを尋ね求めます。あなたの戒めから迷い出ることのないようにしてください。私は仰せを心に収めています。あなたに対して過ちを犯すことのないように。主よ、あなたを讃えます。あなたの掟を教えてください。あなたの口から与えられた裁きを、私の唇が一つ一つ物語りますように。どのような財宝よりも、あなたの定めに従う道を喜びとしますように。私はあなたの命令に心を砕き、あなたの道に目を注ぎます。私はあなたの掟を楽しみとし、御言葉を決して忘れません。もう一箇所、マタイによる福音書7章。7節から12節まで。マタイによる福音書、新約聖書11ページ、マタイによる福音書7章の7節。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は、求めるものに良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ、律法と預言者である。とても有名な言葉であろうと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。求めよ、さらば与えられん。まあ文語が調子がいいので、この文語の言葉もとても世の中で知られているんではないかなと思います。求めなさい、そうすれば与えられる。これはこのように誤解してはなりません。強い意志を持って、とにかく志を曲げないで、これを手に入れたい、これを成し遂げたいと思ったならば、それを求め続けよ。探し続けよ。叩き続けよ。そうすれば与えられるし、また見つかるし、開かれるのだ。こういうことを教えているのではありません。ここの大切な点は、誰が与えてくださるのかということです。誰が与えてくださるのか。最初の重要な点は、誰に求めるのかということです。これが与えられるんだったら、誰でもいいと。 しばらくはこちらに求めていって、これでダメならあっちに求めたり、あるいはここに求めて足りない部分をこっちに求めたり、こういうふうに求めること、これは聖書が教えていることとは全く関係のない事柄です。聖書は誰に求めるかを教え続けるんですね。誰に。そしてこれは祈りを教える御言葉でありますけれども、正しく私たちがこれを学んでいったならば、この求めるべき神様をますます知るでしょうし、この神様に全てを求めます。こういうふうに教える御言葉です。全てを求める、全ての解決をこのお方に期待する、こういう祈りを教えているんですね。求めなさい。そうすれば誰に求めるのか。聖書が指し示すこのお方に、天地を作られたこのお方に、イエス・キリストを私たちにお与えになったこのお方に、とにかく求めなさい。他に迷わないでこのお方に求めなさい。もうすでに学んだことでありますけれども、求めなさいと言ってですね、いろいろな生活の必要もあると。着るもの、食べるもの、あるいは様々な必要に囲まれながら私たちは生きているわけでありますけれども、あれもこれも求めなきゃないじゃないか。でもこれについてはもうすでにイエス様が教えてくださった通りです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神様に、このお方に求めるべきものを求めなさい。そうしたら必要はそれに添えて与えられる。とてもある意味では都合のいい言葉ですね。もしそういうふうに生きることができたらどれほどシンプルで楽かですね。でも一方ではあまりにもシンプルすぎて、とてもそのようには思えない。自分で心配しなくて誰が心配するんだと、あるいは目の前に自分を助けてくれそうな人がいたり、あるいはこうすればうまくいきそうな道が開かれているのに、それを無視してなお神様に求める謎、そんなことを本当に愚かどころか荒唐無稽にさえ思われるやもしれません。だけども聖書はくどくどとそのような私たちの問いに答えようとしないで、シンプルに、まあ、そういうことはいろいろあるかもしれないが求めなさい、探しなさい、また叩きなさい。イエス・キリストが道だとおっしゃった通りです。イエス・キリストを知りながら、イエスというお方がどのようなお方であるのかを本当に知りながら、またイエス・キリストを使わされた神様がどのようなお方であるかということについてさらに理解を深めながら求め続けなさい。これですね、まあ、信仰の歩みがこのような歩みであります。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとありましたけれども、神様の口から出る一つ一つの言葉によって神様に求め続けて大丈夫かとこう我々は思いたくなりますが、改めて神の口から出る一つ一つの言葉によって励まされたり、また道を正していただいたり、また慰められたり力つけられたりしながら求め続けます。そこにとどまります。このお方に。だからこの求めなさいの要点は繰り返しになりますが、誰にです。誰に。そこから外れない。あるいはそこから大きく外れることもあるかもしれませんが、いざとなったらそこへ戻る。あるいはいざとなる前に、それに気づいてそこへ戻る。今日の御言葉はこうですね。 求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。誰でもとあります。これもまた本当によく心に留めたいと思うんですね。誰でも。自分のようなものは求めて、神様は答えてくれるか。こう考えてはいけません。誰でもです。誰でも。このお方に求めるなら誰でもです。だけども先ほど申し上げたように、求めたらそれがすぐ自分の思う通りに与えられるとは一言も約束していません。あるいは求めたらすぐに道が開かれるとも約束していません。私たちにとってはこの時間はとても重要なんですね。悩んだり本当に苦しんでいるときにですね、もう今にも本当に楽になりたい。だから求めてですね、もう時間がそこに置かれるともう耐えられません。そうすると神様を疑うとともに、また一方ではですね、自分を疑いたくなりますね。自分のようなものに神様が答えてくださるかと、こう疑いたくなるかもしれません。あるいはこの誰でもにはですね、神様を信じていない人たちも含まれています。神様は今まで信じもしていなかったんだけれども、どうだ神様本当に答えてくれるか試してみたいもんだと思って、神様のもとに近づく人たちも誰でもの中に含まれています。実際、イエス様がこのお言葉を語った人々は、ご自分のもとに集まってきた人たちです。五章の最初のところでですね、群衆がとあります。イエス様のところへ群衆がやってきたんです。群衆っていうのはですね、いろんな人たちということです。そこで山に登られた、腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。弟子たちはイエス様の言葉がよく聞こえるようにそばにやってきました。そしてイエス様の言葉を聞きました。でも、群衆の多くには、はっきりと聞こえた言葉もあれば聞こえなかった言葉もあると思いますね。あるいは聞こえないけれども遠くで見ていて、ああ、イエス様教えてるなと、後からあの弟子たちから教えてもらおうと思っていた人たちもいたと思います。そういうふうな群衆ですね。あ、イエス様は求めなさい、そうすれば与えられると言ったぞ。もう弟子たちを通して聞いてですね、いやーこれはいいな。でもいざ求めてみたらすぐ与えられなくて、まあこの言葉忘れてしまう人たちもたくさんいたと思いますね。でも忘れてももう一度この言葉を思い起こして、誰に、このイエス・キリストが父と呼んでおられるお方に、イエス・キリストを使わされたこのお方に求めてみようじゃないか、このようにこの言葉にもう一度立ち返って、求める人には誰にでも与えられる。でもここには先ほど申し上げたように、いつという約束がなされていませんから、諦めないで、他に迷わないで、このお方に求め続けなければなりません。だからある意味ではとてもシンプル、シンプルですね。信仰生活は誰に行くべきかはっきりしているんですが、でもある意味では非常に難しい。非常に難しいというよりも、あるいはイエス様のお言葉で言えば、ラクダが針の穴を通るようなものですから、生身の人間には不可能です。しかしそのようなものにこうして求め続ける命を与えるために来られたのがイエス・キリストです。イエス・キリストの中にはそういう神様と共に祈る、生きる命がですね、溢れてたわけです。イエス・キリストの中にはこの命がみなぎっていたわけです。聖霊に満たされているので、聖霊が本当に豊かに注がれるので、主の言葉を語ったお方ですから。このイエス様を見ているとですね、そのシンプルさが、どういうものであるかがわかるわけです。イエス様は父なる神に全てを求めて、イエス父なる神と共に歩んでいくわけですね。十字架の前に 十字架を前にしても父なる神に求めるわけです。御心ならばこの杯を過ぎ去らせてくださいとこう祈るわけです。でも御心のままに、そうやってこうついていくわけです。これシンプルなわけです。そして父なる神が確かに知るべきことを知らせ、そしてまた与えるべきものを与えて、枕するところもないとおっしゃったんだけれども、食べるに不自由はなさらない。腹を減らしたことはあったかもしれないけれども、決してそれで失われてしまうことはない。その時々に応じて、時には豊かに、時には貧しく、全ての必要を備えられながら歩んでいかれたイエス様ですね。こういう命です。だからこういう道です。この道においてはっきりしているのは誰にということです。これをよく心に留めてください。ここの要点は誰にです。そしてこの誰にという父なる神様、そして神が使わされたイエス・キリストに求め続けるためには、神様を知り続けること、これが何としても必要です。知り続けること、今まで神様にすっかり背を向けてきた人でも、ああこの言葉いいなと思ってこの言葉に従って神様に求めてみる、思う通りにいかないけれどもなおそこにとどまって求め続けるとしたならば、神様を知る信仰から信仰へと進みます。また進ませます。イエス様の弟子のヤコブはその手紙においてこう書きました。いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思います。求めたものがすぐ与えられたら、あるいは求めた解決がすぐ与えられて道が開かれたら、試練などどこにもないんですね。でも思うようにいかないから試練です。だけどもいろいろな試練に出会うときこの上ない喜びと思いなさい。しかしあくまで忍耐しなさい。でもあくまで忍耐しなさいというのは虚しく我慢しろではないんですね。今日の御言葉の教えるところです。あくまで忍耐しなさいというのは、求めるべきお方を間違わないでこのお方に求め続けてとどまりなさいということです。とどまりなさい。そして一体求めて大丈夫かな、このお方に求め続けて大丈夫かな、前よりもなんかかえって雲行きが怪しくなってきたぞと、前よりもなんか与えられるどころか欲しいものまで、あるいは持っているものまでなくなったぞと、こういうふうに神様を疑いたくなるかもしれませんが、ヤコブはさらにこう教えました。知恵に欠けた者がいるならば、ヤコブの手紙の一章ですね、知恵に欠けた者がいるならば、神様のことを十分信頼するほどに分からなくなったならば求めなさいと、そうすれば惜しみなく咎め立てしないで知恵を与えてくださる神様なんだと。惜しみなく咎め立てしないでです。求め続けて大丈夫なんだと、求め続けて我慢するだけではない、喜べるほどにですね、ああこの方に求めて大丈夫なんだと、ああこの方に求めて本当に安心だと、こういうふうに分からせてくださるというわけです。しかも惜しみなく咎め立てしないで、今までは散々神様のことなんぞですねないがしろにしてきたのに、今さら求めて私のようなものにとこう思うことをしないで、そんなことね、こまごまとおっしゃるような神様ではないというわけです。神様に求めたら喜んで、そうか、本当に応じてくださると、欲しいものを与えてくださるかは分かりませんが、惜しみなくとがめ立てしないで、あこの神様と一緒にいて大丈夫なんだと分からせてくださるということです。こういう神様だということです。皆さんもいろいろ求めるところが終わりだと思います。このことあのこと求めるところがあろうことと思います。でももう一度改めて このことなんだ、あのことなんだというこの求めがあると思いますが、ちょっとそこから離れてですね、これも含めて、あれも含めて、すべてのことを誰に求めるか、このお方にです。私たちがこのことが大切だと思ってですね、このことが解決しなきゃ自分の生活あるいは自分の喜びなんぞないっていうことような、そういうこともあるかもしれませんね。でもそこからちょっと離れてですね、これも含めてあれも含めて神様に求める。まあちょっと乱暴な言い方かもしれませんが、そのような信仰の求め試してみてください。試してみてください。今日の言葉はこう続きます。9節、あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。まあ世の中が悪くなると、世の中が、まあ人が増えると人の悪が増し加わったということが聖書では教えていますね。こういう父親も出てくるかもしれませんね。人としての心を失いかけてしまうと、人間もこういうことをしてしまうかもしれません。パンを求める子供の口に石を入れるようなですね、そういうことをしてしまう。だけどこれはもう人間としての、父としてのもう資格も失ったものの姿ですね。少なくとも父と呼ばれているならば、自分の子供がパンを求めるのに石を与えることはない。確かに子供がパンを求めてですね、子供に必要なものを与えなきゃないんだけれども、その必要なものを間違えてしまうということはあるかもしれません。人としての限界がありますから、パンを求める子供にいろんなものをこう与えるんだけれども、その与え方を間違えてしまうということは、これはよくあることかもしれません。でもここにある心は親の心を失っていなければですね、石を与えたりはしない、食べれないものを与えたりはしない、なんとか子供に良いものを与えようとするというわけですね。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。この一言をよく心に留めただけでも祈りが励まされますね。私たちがもしこれをしっかりと心に覚え続けるならです、あなた方の天の父やというわけです。天の父、神様という、 こう一般的な呼び方ではありませんね。天の父、イエス様にとって父ですね。それと同じようにイエス・キリストの名によってこの父なる神を信ずる者、この神の名を呼ぶ者にとっては天の父だというわけです。お父さん、アッパ父よだというわけです。アッパ父よ。聖書の中には、父母は私を捨てても、あなたは父よ、あなたは私を見捨てないという御言葉がありますね。親から捨てられても、この天の父は私を捨てないというわけです。良いものをくださるに違いない。ただここにはこのように言う意味もありますね。子供の側はしばしばパンを求めたのに、お父さんが食べられないものを与えたように受け止めることもあろうということです。今すぐにも楽になりたいのに、ますます大変になったぞ、こういうこともあるかもしれません。だけども、ますます大変になったぞと言ってですね、天地を作られた神様がいじめるために、あるいは うなだれさせるために、もう落ち込ませるためにそのことを与えるということはなかろうというわけです。まあ信仰というのはそういうもんですね。見ているものをそのままに受け取るだけだったならば信仰必要ではありません。御言葉もそうですね。ただ自分の考えでああだこうだと判断するだけだったならば御言葉に聞く必要もありません。だけども目の前に見ているもの、起きてくる事柄、これを改めて神様の光の中で神様を仰ぎながらもう一度捉え直すから信仰です。自分の子供に良いものをくださるに違いない。まあイエス様は先ほど見た通りですね。とことん信じてるわけです。100% 信じてるわけです。だから私たちにとっての信仰の門であり道なんです。100% 信じてるわけです。父よ、御心であるならば願うか、この杯を過ぎ去らせてくださいと祈るわけですから。でも御心のままに 100% 信じているわけです。そしてそういうふうに祈り抜いてやはり十字架の方へと進んでいかれるわけです。そしてそのようにして進んでいった時には十字架の上で散々恥ずかしめられたり、散々手のひらを返したような人々の姿に接するけれども、それらの人々に対して腹を立てません。怒りません。またそれらの人々に失望しません。むしろ主の御心の中でご自分があるから、父よ彼らをお許しくださいと祈ります。神様の愛に満たされていますから、父なる神と一つであるというほどに満たされていますから、そこから出てくるものが違います。私たちはそうはいきませんけれども、でもそうはいかないけれどもですね、このように求めなさいと教えられている弟子たちもそのような道へと実は導かれていました。良いものをくださるに違いない天の父を本当に信じて、その天の父の愛の中にどのような時でもとどまって、その愛によって本当に自らが満たされて、豊かな時もあれば貧しい時もある、また自分が良しとすることが起きることもあれば起きないこともあるかもしれないけれども、それらの事柄によって動かされ続けないで進んでいきました。実際イエス様もおっしゃったんですね。十字架の死に向かって行かれる時に弟子たちはイエス様がこうおっしゃったので心を痛めたとあります。あなた方は私についてくることはできない、こうおっしゃったんですね。ついてくることはできない。いやいや、ペトロはですね、あるいは他の弟子たちはどんなことがあってもついていきます、あなたが行かれるところだったらどこまでもついていきます、今までもあなたが行かれるところにはこうやってついてきて、いろいろなことがあったけれども、あなたから教えていただいて、あなたから本当に導かれて、本当にいろいろなものを弟子たちは得てきましたから、なおあなたについていきますというわけですけれども、ついてくることはできない。しかし、それに添えてこうしてあるんですね。今はついてくることができないか。後についてくることになる。これが救いです。良いものをくださるに違いない。一体どういう良いものなのかな、分かった上でというわけにはいかないわけですね。一体それはどういう良いものなのか。良いものっていうのは自分で味わってみて分かるものですね。あるいは自分で本当にそれを自分のものにしてみて分かるものですね。人がいくらそれが良いものだ良いものだと言っていてもですね、それを見ているだけでは自分の腹は自分の心は満たされません。自分の心で味わい自分のものにして分かるものです。実際そのようにして求めて、そして神様が与えてくださるものを与えてくださったものは聖書を見ていくとですね、 まあ、私たちが自分の心でそうだと本当に味わうほどにはなかなかなれませんが、満ち足りていることを知ります。例えばイエス様に敵対していましたけれども、イエス様を知ることにおいて満たされたあのパウロの言葉見るとですね、こうあります。フィリピの信徒への手紙の3章の5節を見るとこうあります。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。これは言葉を変えて言えばですね、将来を全て約束されたものだったということです。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失をみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵やくたとみなしています。こういう良いものです。自分の本当に心でよく味わうことができる良いものです。今日の御言葉はこのように続きます。このように結ばれてまいります。良いものを天の父が与えてくださるんだから、12節。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。これは聖書が教える道であり、イエス・キリストが歩まれた道であります。求めると言った時に私たちは自分のために求めるわけですね、まずは。自分の、本当に自分が楽になりたい。自分が救われたい。自分が何とかこれを手に入れたい。自分から始まるわけですけれども。でもそれを離れてキリストに従えというわけです。そうしながら求めようというわけです。自分のことでいっぱいになって、自分で自分を何とかしなきゃないと思っている人間がですね、それをこう脇を置いてキリストに従いながら求めようということです。まあ一見これはですね、とんでもないことのように見えますが、もし私たちがこのことにおいてすぐにはなかなか実行できないと思いますが、これを実行することを学んだらですね、これは楽な道だと思いますね。軽い道だと思います。私たちは本当に自分自身にとらわれてますから、もう家族の間に何か課題を負わされたり、あるいは自分自身が健康のことであったり、あるいは仕事のことであったり、いろんなことでこう重に負ってしまうと、それにとらわれてしまって、これが解決しなければ、これが楽にならなければ、もう全ては台無しであるかのようにですね、我を失いそうになります。でもそれを離れてですね、離れて、それはまずもう神様がちゃんと分かっていてくださるんだと、そして神様に求めてですね、神様が求めよというものを求めながら、神様に求めて進んでいくことができるならば、軽々と歩むわけにはいかないでしょうけれども、次第に軽くなると思いますね。実際旧約聖書のことについて今日の論壇に書きましたけれども、サウルという王様はイスラエルの初代の王様ですけれども、地位もある。また自分も部下もたくさんいるわけです。もう財産もある。もう全てを持っているもののようなんですけれども、このダビデという自分の部下が、自分に代わって王となると分かった時からですね、神様によってそのように定められたと知った時からも、このダビデのことでもう頭がいっぱいなわけです。 気も狂わんばかりに我を失いながらダビデを追い回します。だけどもダビデは違います。サウルから追われながらも神様に従い続けます。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださるから、神様がいてくださるから、このことをますます知りながら歩んでいきます。もうこれはダビデの魂の中によく刻まれていくわけですね。誰も奪うことができない。このようにして神様を知ることは誰も奪うことができない、良いものであります。今日の御言葉を読んで終わりましょう。マタイによる福音書7章の7節から。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は、求めるものに良いものをくださるに違いない。だから、人にしてもらいたいと思うことは、何でもあなた方も人にしなさい。これこそ、律法と預言者である。お祈りいたします。改めて主イエスキリストによって、主イエスキリストの名によって祈るその道筋を学ぶこと許されありがとうございます。どうかこの道に従いながら祈れますように。そしてあなたがどれほど豊かに良いものを与えてくださるかを知るものとしてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌227番です。 座りください。